高山俊吉気分青信号。こんにちは。先月の下旬ですけれども、東京池袋の繁華街で乗用車が暴走事故を起こして、女性1人が死亡して7人が重軽傷を負ったという事件がありました。で、この運転者は自動車運転死傷処罰法違反の容疑で逮捕されましたけれども、脱法ハーブを吸って運転していたということを供述したことで、警視庁はいろいろと調べをした。自宅だとか、あるいはその購入先だとか、さまざまな場所を家宅捜索をしたりしたということがありました。で、実際この車内からはハーブの吸い殻が見つかったというようなことで、そしてまたその容疑者は駅の近くの店でこれを購入したということも供述したという報道がありました。その通りだということになるとすると、脱法ハーブによる重大交通事故事件ということになるのだろうと思います。で、捜査は現在も進められているところだというふうになりますけれども、さて、この脱法ハーブによる交通事故というのはどう考えたらいいんだろうという問題があると思います。で、これは大変増えていて、飲酒運転とか、あるいは大麻覚醒剤などを使った事故というのとは違って、さまざまなその脱法ドラッグと一言で言いますけれども、服用してそれで事故を起こしてしまうということで、またこれまでの酒や薬物とは一つ違った特徴があるんですね。で、これは興奮作用、あるいは幻覚作用があるというふうに一般に考えられている化学物質が入っていまして、で、こういう化学物質というのは厚生労働省が薬事法上の指定薬物ということで個別に指定をしまして、で、そうするとその製造ですとか販売輸入などが禁じられるわけですけれども、その化学物質の構造を少し変えるということで特定していますので、その指定している条件が変わってきて、規制をかいくぐることが可能になってしまうんですね。それで効力効果としてはやはり興奮作用とか幻覚作用などがあるということで、規制をするとその規制対象の薬物とは少し違うものを作っているということで、そのなかなか抑えきれない。で、昨年厚生労働省がこの化学構造上一つ一つを指定していくということではなくて、いわばコアになる物質があるものを含んでいれば一括して全体的に包括的に指定することができるという、そういう、改正をしたんですね。そういう包括指定制度というのを導入した。で、その結果指定薬物が一気に広がりました。で、現在1400前後の指定薬物があると言われますけれども、その中で非常に依存性が高い、あるいは毒性が高いというものは薬物の中でも麻薬に指定するというようなことも行われて、その指定薬物の使用とか所持とかも薬事法で摘発対象にするというような、そういう規制を強化しました。で、その結果昨年は脱法ドラッグに絡む事件が125件 逮捕書類送検された人が176人いたというふうに、そういうふうに発表されています。で、一番の問題、交通事故などに関わって一番問題になることは何かと言いますと、それはその違法なハーブの、その服用を、あるいはその所持をしているということも、それを現行犯逮捕することができないっていう問題なんですね。それはどうしてかと言いますと、覚醒剤などと違ってその今持っているあるいは服用しているものが指定薬物であるかどうかということが、そこでさっと判定することができないからなんです。したがって現場で現行犯逮捕はできない。この人が今なんだかフラフラしている状態で普通ではないぞということが分かっても、覚醒剤ですとか大麻などと違って即判定するということができない、いう状態になってるわけですね。だから犯罪者としてすぐそこで、刑事手続きを取るということはできなくて、泥酔者のように保護を要する状態になってるっていうことで、身柄を確保するなんていうことしかできないという状態に今あります。まあ、実際にその脱法ハーブを所持していたのか、あるいはそれを使っていたのかっていうところがわからない状態で、適当に網を張って網をかけてしまうということができない、これはもう当たり前のことですけれど、問題はその今回の事件のように車が暴走してしまって、暴走させたということになったときに、それは犯罪になりますから、その犯罪容疑者であるドライバーをどうするのかということになったときに、そのこの原因は何かということ、原因は何であるかということを確定するのには結構な日にちがかかるという問題があるということですね。ドライバーをやたらめったら犯罪者に断定してしまってはいけないという大原則がありますから、車を暴走させて怪我をさせた、あるいは死亡させたということの責任を問う中で、しばらくして実は脱法ハーブを使っていた、吸っていたということが分かるというような形で出てくるんでしょう。しかし後になってみると、脱法ハーブはやっぱり車の運転の極めて危険な要素になるということで、さあどうするかという問題が出てくる、非常に悩ましい問題に今突き当たっていると思いますけれども、で特に飲酒運転などと違って、飲酒運転などであればそのドライバーがお酒を飲んでるかどうかということをさっと把握して、そしてお酒を飲んでたら車を動かないようにしてしまうという形で飲酒運転を防止するという方法論があり得る。で、そういう方法論が脱法ハーブの場合にはどうしたらいいんだと、こういう問題に良い的確な答えが出てこない、飲酒運転のようには即判定ができないいうことになります。世の中全体がどこか大きく外れているというんでしょうか、脱法ハーブを吸ってそれですぐ車を運転しようとするような人たちが生まれている、そういう社会状況そのものをどうするのかっていうところまでメスを入れていかないと、現象面だけ追いかけて、さあこれをどうするか、この危険をどうするかという形だけで考えていくと、なかなか対策が生まれてこない、そういう問題になってるだろうと。道路交通の危険、特に運転行為の危険をどのように極小化するか、少なくするかということを考えるときに、この脱法ハーブの問題というのは本当に問題の困難さを示していると同時に、こう根底的と言うんでしょうか、根源的なところで、社会不安をどう解消していくか、こういうところに心が惹かれていってしまう人たちを一体どうしたらよいのかというようなところにまで、行き届く視点で考えないと、本当の意味での交通安全が実現できなくなるだろうと、こんな気もします。今日はここまでにしましょう。